今日の主日は今年第38週目にあたります。週報の左上の方にナンバー38と書いてありますが、これは今年の主日の回数を数えております。38週目ですから、もうすでに1年の後半を過ぎてきたということですよね。聖霊降臨後の主日で数えていくと15番目にあたります。今年は聖霊降臨後というこの主日がですね、全部で25あるんですが、そのうちの15までやってきたということであります。この聖霊降臨後の日曜日に読む福音書のテキストっていうのは、ペンテコステの後ですから、イエスの宣教活動が中心になってきます。まずは弟子たちを集めて、そして弟子たちと一緒にいろんなところに出かけていって、神の国のお話をしたり、あるいはさまざまなこの癒しですとか奇跡が起きたり、でそういったのをこう順番に追っかけていく、辿っていくのがこの聖霊降臨後、イエス様の宣教活動ですね。それをずっとこう見ていくわけであります。イエスの宣教活動の一番最後は何だったかというと、言うまでもなくこれは十字架ですよね。ですから弟子たちを呼び集めるところから、最後は十字架の貼り付けになるところまで、聖書にはこうイエスの活動というのが書かれておりまして、それを私たちは日曜ごとに順番にこう聖書に書いてある順番にこう読んでいくと。ですから、イエスの宣教活動のこう一部始終というか、その大体の流れがですね、この聖霊降臨後の日曜日にずっと私たち追いかけていくということになるわけであります。どんな物語でもそうですし、それから多分私たちの生涯もそうだと思うんですが、人生山あり谷あり、苦あり楽あり、そういう具合に展開をしていきます。ずっと人生を辿って送ってきて、人生の後半になってくるとですね、若かりし頃のことを振り返ることも多いかと思いますが、そんな時に、あの時のあの出来事が私の人生の岐路だったな、分岐点だったな、あそこに人生のターニングポイントがあったな、節目があった、そんなふうに思える出来事がおそらく皆さんも終わりなんじゃないでしょうか。今日のマタイの福音書16章というのはですね、イエス様にとって、そして弟子たちにとってまさに節目と言われております。ここが節目です。分水嶺なんていうふうな言い方もしますけど、ですからどんな節目なのかを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今も言いましたように、これまでは神の国を語るイエスでありました。あるいは5000人の人に食べさせるだとか、目が見えない人にこの目を癒すとか、この世を生きる人々にさまざまな形で神の国を垣間見せてくれた、そういうお働きだったわけであります。ですから、イエス様の活躍と言ってもいいかもしれません。華々しくはなかったかもしれないけれども、さまざまな活躍ぶりをずっと聖霊降臨後の日曜日私たちは見てきているわけでありますが、そうした活躍するイエスの姿というのはだんだんと消えていくんであります。そしてご存知のように 最後には十字架に貼り付けにされるのであります。どこかでイエスの宣教活動の流れが変わるんです。変わったんです。その節目といえるのが今日の福音書の箇所であります。まあ、そのように言われないとですね、ちょっと見落としてしまいそうになるぐらいにとっても地味な出来事なんですが、ぜひ押さえておいていただきたい今日の福音書がポイントであります。イエス様尋ねました。人々は私のことを誰だと言っているかという問いを弟子たちに向けました。その時の弟子たちの答えは様々で、あなたのことをですね、洗礼者ヨハネの再来だとか、あるいはエリアの再来、エレミアの再来なんていうふうに、返事が返ってきたわけです。まあ、ヨハネはイエスと共に活躍した時代の人ですが、エリアとかエレミアというのはですね、ユダヤ人だったら多くの人たちも聞いたことがある、まあ私たちにも名前がとどろいている歴史的な偉人ですよね。偉人としての預言者の名前をこう出して、あなたはその再来だとイエス様のことをこう評したというんであります。彼らは過去の英雄たち、エレミアもヨハネもそしてエリアもそれぞれ時代は違うんですが、共通しますのは皆神様から使わされた預言者だったという点であります。まあ、ヨハネもそのように預言者というふうに申しておきたいと思います。今弟子たちの間ではイエスもそうした英雄預言者、預言者の英雄の一人に数えられているということが分かりました。それほど、まあ、輝いていたというふうに言えるでしょうね。ここまでは。しかしそのようなイエスの活躍は次第に風向きが変わってまいります。変わっていくのです。むしろ逆風を受けるようになっていきます。もはや英雄ではなくなっていく。英雄なんて言い方をされると、見方をされると、かえってこれは大変な誤解を招くことになる。まあ、こういうような思いがどうもイエスの中にはあったようです。人は私のことを誰だと言っているのかと問いかけたのは、そうした誤解をされては困るという、まあ、イエス様の思いが、心配があったからではないでしょうか。そこでイエスはですね、さらに突っ込んだ質問を弟子たちにします。それではあなた方は私を何者だというのか。人々が何というのかではなくて、あなた自身は何というのか。でこの質問は、まあ、これまで一緒にずっと活動してきた弟子たちに対して向けられたのでありますが、この質問はここに来てイエスと弟子両者の関わり方の見直しを迫るような問いでもあります。自分のことをちゃんと正しく分かってほしい。これは誰もがそう思うことですよね。イエス様もそう思ったんであります。そういうイエス様の気持ちをこの質問から受け取ることができます。そしてこの際、ここで私が誰であるのかをはっきり伝えておこう、こういう気持ちがこの質問の裏側には感じ取ることができますけれども、実際にはここでイエスがですね、私はメシアだ、でこういうふうに自ら名乗る、明かすということをしたわけではありませんでした。それは弟子のペトロの答えの中に現れてまいります。ペトロを言いました。あなたはメシア、生ける神の子です。 あなたはメシア、生ける神の子。正しい答えです。ペテロはイエスが誰なのか見事に言い当てたのであります。ペテロはこれまでのイエス様との共同生活と、そして弟子としての働きから、イエスこそメシアに違いない、こういう思いをどこかで固めたんでありましょう。だからこそ弟子としてイエス様についていったんだと思うんですよね。ではイエス様がちょっと心配していた誤解はそこになかったんでしょうか。やっぱり誤解はあったのです。ペテロが思い描いていたのは間違ったメシアでありました。ペテロの思い描いたメシアというのは、ローマ軍をやっつけてファリサイ派をギャフンと言わせる、そんなこう社会の変革者、改革者、クーデターを起こすようなメシアをペトロはどうも想像していたようです。おそらくこれはペトロだけではなくて他の弟子たちもそうだったというふうに言っていいでしょう。でもそれがイエス自身のメシア像でないことは私たち知っています。イエス自身が思い浮かべていたメシア像、それは十字架に貼り付けられた、そしてそこで死に絶えた姿でありました。それぞれ思い描くメシア像が弟子たちとイエスの間ではこんなにも大きくかけ離れていたのです。これは由々しきことだと言わざるを得ません。この修正を、この誤解を解くことを私たちもしなければいけません。メシアとは、まあ、キリストのことなんですけど、キリストというこのクリストスというギリシャ語の言葉にした元の言葉がこのメシアというヘブライ語の単語なんですね。かつて私がよく読んだ口語訳聖書だと、ここはあなたこそキリストって書いてあったんです。原典のギリシャ語の聖書を見てもやっぱりクリストスって書いてある、キリストって書いてある。まあギリシャ語ですからね。まあメシアかキリストか、まあどちらでもいいようなもんですが、なぜか今私たちが手にしておりますこの新共同訳聖書では、あえてですかね、クリストスをメシアに変更が、まあ、書き換えてあるというか、してあるんですが、なぜだろうかなということもちょっと思います。また間もなく出版される予定の新しい聖書は今度はここどうなるのかなということもちょっと気にはなります。今日今日キリスト教会が携えていますイエス・キリストの福音、メシア・イエスの福音は十字架とともにあります。十字架のないキリストはありません。十字架こそがイエス様をメシアとするのであります。強い言い方をあえてしますが、十字架を語らないイエス・キリストは偽キリストです。それが私たちの立場です。十字架のキリストを語ることこそ、ところこそこの教会という集まりであります。ペトロが思い浮かべたキリスト、メシア像には そもそも十字架というものはありませんので、そこに、まあ、誤解はあるわけですが、それでもですね、ここでイエスはペトロの答え、あなたこそメシア、生ける神の子キリスト、このペトロの答えをイエスは肯定的に受け入れたんですね。中身は違っていても受け入れた。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。もう 100% ペトロの答えをその通りとこう言っていると言っていいでしょう。イエス様のことをメシア、キリスト、こういうふうに言えるのは人間の知恵によるからじゃないんだ、それは天の父がくださったものなのだと、こういうふうにイエスはペテロに教えるのであります。このことを表したのは人間ではない、天の父なのだという言葉の中にそれが表れています。これはイエスのことをキリスト、メシア、日本語で救い主である、このように告白をすることについてとても考えさせられる言葉だと私は思います。ナザレのイエス、まあ、街中ではそう呼ばれていた、仲間の間ではそう呼ばれていた、ナザレのイエスが誰なのか、あなたはそれに対してどう答えるか、今私たちにも問われています。これは私たちの信仰告白であります。イエスは誰かと問われて、見ず知らずの教会に足を運んだこともない、聖書について何も知らない方だったら、イエスって誰ですかと聞いたって、あ、名前は聞いたことあるけどどういう人かよく知らない、まあ、こういうふうに言うしかないですけど、この同じ質問に対して私たちがどう答えるかというのは一体何を意味するんでありましょうか。ペトロと同じように、あなたはメシア、生ける神の子です、このようにもし私たちが答えるとするならば、私の人間的な知恵でそう言っているのではないということです。今日のイエス様の言葉からそれがわかります。人間ではなく私の天の父がそれを表したと言っていますから、私たちがもし答えられるとするならば、私の理解とか知恵ではないということです。聖書を何度も何度も読んで、ちょっと神学書も紐解いて、ナザレのイエスという男について一応自分なりに勉強をしたというか理解をした、だからあなたはメシアですと答えられるのではないんです。どんなにイエスに関する本を読んで理解をしたとしても、それで信仰告白の言葉を言えるということではないのです。イエス様がペトロに言った通りであります。それは私たち人間ではなくて天の父が言わせてくれているのであります。実際ペテロにしてもずっとイエス様と一緒にいたにもかかわらず誤解をしていたんであります。言葉は正しくても実際には間違っていたんであります。でもこのペテロの間違い誤解というのは私たちにとってはとってもありがたいことになりました。なぜかというと、私たちのイエス・キリスト像だってキリスト理解だって全然正しくないからであります。私たちもきっと、私も含めて、誤解したキリストイエスを思い語り、そして信じているんでしょう。そういった方が正解だと思います。けれどもここで今問われているのは、どれだけ正確にイエス様を理解しているかではありません。 何も知らなくても天の父を信じて、父なる神を信じて、私たちはイエスはメシア、救い主、キリストと心からこの教会において告白をするのであります。パウロもこれと同じようなことをコリントの教会に向けて語りました。パウロはこういう言葉を残しました。聖霊によらなければ誰もイエスは主だと告白できません。こういうふうに言っています。聖霊によらなければ誰もイエスは主だと告白することはできません。たとえ理解が間違っていても、たとえ正しいメシア像でないにせよ、あなたはメシアです、生ける神の子ですと心から言えるとき、イエスは主ですと私たちが言えるとき、神様はそうした私たちの信仰を良しとしてくださるのであります。受け入れて、受け止めてくださるのであります。18節のところでイエス様はさらにこのように言いました。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。この先ほども子供にお話ししましたように、ペトロというのはこれは岩のことなんですってね。ペテロがイエスに向かって、あなたはメシア、こう言ったのを受けて、イエスはペテロに向かってこの言葉を言いました。彼の名前はもともとシモン・バルヨナですから、ペトロというのは彼のニックネームであります。イエス様がつけたニックネームです。結局はこのニックネームの方がずっと有名になって私たちが受け取っています。いろんな教会の名前というのもですね、ニックネームからできているんですよね。皆さんもご存知かもしれませんが、例えばプロテスタントなんというのも、カトリック教会がですね、抵抗するやつらというような意味でプロテスタティオという言葉を使ったのが始まりですし、ルーテル教会の名前もルーサランというのは多分ルーテルに従っているやつらみたいな感じで揶揄をしながらこうつけたニックネームが私たちに伝えられている。これはよくあることではないでしょうか。でこの言葉は、あなたはメシアですというペトロの信仰告白に基づいています。これがあって、つまりこの言葉を受けてイエスはペテロに対して、あなたは岩だとこう言ったんであります。そしてこの岩の上にキリストの教会ができていったのです。あなたはメシア、生ける神の子です。教会というのは、ここに集まる私たち一人一人のこの言葉によって立っています。一人一人の口から出るこの信仰告白が、キリスト教会を立てています。そのように言えるのは、私どもの人間の知恵の寄せ集めでできたものでもありません。しっかりした理論がそうしているのでもありません。そう言えるのは、イエス様が言うように天の父なる神様がいらっしゃるからであります。働いてくれているからであります。私たちの信仰の告白が教会を立て、教会を保ち、そしてこの世にキリストを明かしし続けていくのです。お祈りしましょう。天の神様、私たちに信仰の告白をさせてくださったことを感謝いたします。 いつも知恵に理屈によって自らを築き、あるいは社会を作っていこうとする私どもでありますが、そこには多くの過ちが起こります。どうか私たちが心をもう一度空っぽにして、あなたの救いを信じて、そしてあなたはメシア、生ける神の子という信仰の告白をこれからもし続けることができますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。